スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はブラック企業にいてたってことなんですけども、ブラック企業ってどんな感じですか？
そうだねブラック企業にいてましたよ、はい。でまあ、ブラック企業にいてると、そこにいてる社員たちの結束は強いですまあ、ちなみに厚生労働省はブラック企業について定義はしていないんですね。で一般的な特徴としては3つありますよと。1つ目が労働者に対して極端な長時間労働やノルマを課しますと。で2つ目が、賃金不払い残業、あ、低賃金ね、賃金の不払いとか残業とかや、パワーハラスメント、パワハラとかね、ハラスメントが横行しているなど、企業全体のコンプライアンスの意識が低いですよという場合ですね。で3つ目が、このような状況下で労働者に対して過度の選別を行うっていう言われているわけですね。この3つが大体ブラック企業というふうに言われています。まあ具体的に言っちゃうと、過酷な労働ですよとか、まあ、セクハラとかパワハラとかいじめがありますよとか、まあ、賃金に関する問題が出てきますよと、まあ、何かといっても低賃金であるだとか、残業代が未払いであるだとか、まあ、あとはコンプライアンス違反しているとかね、であとは偏見や差別がありますよとか、過労死とかね、で休日が少ないとか有給が取れないとかっていうのもあるかなというふうに思います。まあ、あとはその特徴としてね、まあ、離職率が高いですよだとか、その深夜でも窓が明るいとかね達成困難なノルマを課すとかね、まあ、精神論がまかり通ってるだとか、辞めれないとかね、辞めさせてくれないとか、その毎年大量 その新入社員を採用しているとか、まあ、いろんな特徴があるわけですね。でも今はもうないみたいなんですけど、ブラック企業マップっていうのが昔あったみたいですね。で、まあ、光通信は、まあ、ちょっと今光通信で社名言っちゃいましたけど、僕がいてた時っていうのももろ当てはまってました、はい。当時ブラック企業っていう言葉がなかったと思うんですけどねもろですよ、はい。テレアポをやってましたから、電話でアポが取れない、その日その課で、その1課2課3課ってあるんですけど、その例えば僕は1課にいてましたよと、その1課で、その日ね、その1日に何も上がってない、もうコピー機出たんですけど、コピー機いつでも売れてないってなったら、もう全員が電話をかけまくるわけですよ、はい。終電が終わっても電話営業ですからね終電が終わるんですからね、終わっても電話かけてるわけですからね、夜中の2時までとかありますよ。だからみんな帰れないって言って終電が終わっちゃうわけですから、だから、ね、僕のそのアパートのところにみんな雑魚寝して寝てるとかっていうのはありましたね。まあ、あとね、キーボードとかパソコンが飛んでったとかね飛んでくんです、ガチャー飛んでくるとかね。あとはね、こう光通信ならではなんですけど、社訓とか社歌とかあるわけですよ。それを100回言えとかね、言われてたりとかしてましたね。なんか僕のその上の世代の人たちっていうのは、僕は名古屋支店に出たんですけど、その名古屋名駅の前でそれを大声で言わされて、100回言うまで帰ってくんだ言われたりとか、なんか東京ではハチ公前で言わされてたとか、 で、なんか私は散歩化しました、3日間売れなかったら散歩化とか言って言うわけですよ。その散歩化しましたってプラカード出されて、持たされて、その駅前行ってこいとか言ってそんなんさせられたらしいんですよ。で、僕はしたことはないんですけど、その別室で社訓100回言わされてる人は僕は見かけました。見たっていうか聞いてたんですよ。ほんま100回言ってるみたいなマジかみたいなね、そんなんありましたね。まあ今思えば本当ブラック企業やったなっていう感じですね。で、太陽光の会社入るときは僕はちょっとビビらされてたんですけど、売れなかったらケツバットされるとかね、なんかって金属バットでケツバットされるとかって聞いてましたマジでかみたいな。あとなんかスタンガンでビリビリやられるとか意味わかんねえわみたいなところに入っていったわけですけどね。まあまあ聞いてただけで実際そんなこと全然なかったですよ。はい、もうそんなことやられたらちょっと言おうとか思ってたぐらいですからね。なんだそれはみたいな。でもそんな全然そんなことなかったですけど、まあだけど深夜まで窓は明るかったですだからブラック企業でしたね。はい、ブラック企業だったと思います。ただブラック企業ってはっきり良くないわけですよ。ブラックっていうぐらいやから、ブラックやから良くないわけですね。まあもう変な話、過労死っていうわけですから、そんなね、仕事のために命削ってたらいかんよっていう、死んでしまったら良くないわけですから、こんなんも全然全く良くないわけですね。まあただあえてブラック企業のその型を持つ部分をね、もう全面的には僕は否定派なんですけどね、全部否定派なんですけど、あえて型を持つんだったら、起業する人、社長になって独立したいと思う人は一度そういうブラック企業っていうのを体験した方がいいかなとは思います。はい、なぜなら、起業するっていうことはブラック企業になるってことです。社長が社長がその従業員じゃないわけで、役員になってしまうわけだから、そのブラック企業の体質になっても致し方がないんですよ、代表の人は。それを従業員の人に求めるのは良くないんですけど、自分はそういう環境になっても文句を言わないっていうことを前提にして起業しなきゃいけないわけですから。だってもう5時に帰りますって言ってても、仕事が残ってたらやらなきゃいけないわけですよ。その社長はね、やらその関係ないわけですから、ノルマがどうのこうのとかって言ってればやらなきゃいけないわけですから、じゃあ時間をその、ね、5時に終わっていいんかって、終わってダメですからね、仕事が終わってなかったら。そういう意味では、ブラック企業っていうのは起業する、独立する人は一度体験してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃないときついんじゃないかなと逆に思ったりしますね。だって例えば公務員の方で、例えば市役所にお勤めされています、で、夕方5時以降は残業ですよと言って絶対帰りますとか言って言う人が独立起業するぞってなって、その公務員のその時間帯ので終わったりすることがあるんかっていうと、ないと思うのよね。でそういう時に体が慣れてないか、うわーってやるんじゃなかったっていう風になるんじゃなくて、やっぱもうそういうブラック企業の体質をもともと持ってて、あ、これぐらい楽勝で乗り越えるよ俺みたいな風な感じがいいのかなっていう風に思いますね。社長は別です。はい、社長はやっぱりやらなきゃいけないんで、精神論がまかり通っているって、もう精神論で乗り越えていくしかないんですよ仕方がないんですね。で実際その例えば取引、会社の取引とかあった時に理不尽なその値引き要求があったりするわけですよ。その時にどうしたらいいのかっていうのもやっぱ考えなきゃいけないわけね。従業員だった頃はそんなこと考えなくてもよかったかもしれないけども、でもやっぱり言われるわけよ。例えばこの前ちょっと僕見たんですけど、京セラが昔パナソニック松下の下請けだった頃があったらしいのよね。でその時にもうその年に1回か2回もうやっぱ値下げ要求がやっぱすっごい来るんだって。今までこうロットをどんだけ注文してたんだけど、例えばこの次ね倍やるから、その値下げせ値下げせとか言って、もうすっごい値下げ要求がすごい厳しかったらしいのよ。だけどその京セラのね社長は、いやそれも全部超えていったんだっていうふうに言ってるわけね。だから松下さんにはものすごい値下げ要求されたと、もう決算書見せろまで言われてたんだと。だけど決算、ね、もう値引きはもうあなたが言う、ね、いいねで言ってくださいよと、 ただし決算書を見せてくれっていうのはやめてくださいと。決算書 の, その会社の利益がいいっていうのはそれは経営者 の, そのまあ成績表であって私が頑張ったからですよと。でそれを見てどうのこうのって言われてもっと値下げせとか言っていうのはそれはやめてくださいと。だから値下げいくらしろって言ってくださいよっていうことを言ったりしてるわけね。従業員だったらそんなことあんまり言われないと思うけどやっぱり会社の社長とかになってきてその企業間の取引とかになってくるとやっぱそういう無茶なことを言われたりとかするわけですよね。でその時にじゃあどうやってその、ね、あのコストカットやっていこうかとか言ってもう無茶なこと言われてるけどこれやらなきゃいけないんやとか言っていうことを言うわけですよね。そういうことがあるのでやっぱり、まあ、ブラック企業っていうのもまあ体験してもいいんじゃないかなとは思います。まあ、体験する必要もないんですけどね。ただいざ自分が独立して起業してやるぞってなった時にもうそういう風になってしまっても大丈夫な体とメンタルをねフィジカルとメンタルを作っておいた方がいいですよっていうことですね。決してブラック企業を推奨しているわけではないので社長は自分自身にブラック企業になっても構わないみたいな自分自身にだけよ従業員はそんなにやったらいけないわけですけどそういうことをねやっぱやらなきゃいけないのかなっていうふうに思うわけですよ。まあ役員とかねそういうのはやっぱこうねこうあれ上下ありますからねいい時もあれば悪い時もありますよ。その時にやっぱ乗り越えていく必要がありますねってことね。でちなみにさこれちょっとまた別で言おうかなと思ったんだけど人を雇う時っていうのはなるべくお金で釣らない方がいいって言って青汁王子が言ってたんだよ。ああその通りやなと思って、人は僕はお金かその人でしかついてこないっていうふうに僕は思ってるんですよ。でなるべく人でついてくるようにした方がいいですよと。こう結婚も一緒なんだけどお金でついてこさせると例えばその人は他にもねもっといい条件がついてきたらすぐパーンって転職されてしまうしすぐに行ってよそ行ってしまいますよと。で自分そこの会社の業績がポッと一つでも下がったらすぐポーンっていなくなりますよと。だってお金であるんだもんお金で来てるんだもんっていう話ね。でなんか青汁王子が言ってたのが ZOZOTOWN を作った前澤社長人のツイッターを例えに出して言ってたんだけどそのツイッターで、人お金いっぱい配ってはるよとお金配りおじさんだっていうふうに言ってはるよと。でお金最初1億円かなで次10億円かななんか やってはったらしいのよ。でお金を配った時にその僕のツイートをリツイートしてくれたらその分抽選かなんかでお金あげますよって言ってものすごいなんかリツイートされたんだって。でもすっごいリツイートされてでお金配らなくなった時のリツイートっていうのはもうなんか10分の1ぐらいまで下がってるんだって。なんか宇宙行って宇宙からおはようかなんか言ってるんやんね。でその時 の, リツイートが、なんか6000ぐらいしかなかった。でお金配ってる時はなんか何百万リツイートみたいなのがあったとか言っていう話らしいのよ。お金でうわーって ついてきた人お金でリツイートバーってやってきた人っていうのはお金もらえへんのかいってなったらねプッてもうその やらないみたいなっていうことになってくるわけね。だからそれはその人についてきたんじゃなくてお金についてきたっていうやつね。だからね結婚とかでもねお金がなくなったらすぐ離婚するみたいなあるじゃないなるべくその企業でもお金でねついてこさせるってやめた方がいいよ。だから、基本給プラス歩合給っていう風な会社っていうのはそこはお金でついてこさそうとしている会社だからそういう会社には勤めるはやめた方がいいですよなんてことも言っていたわけね。ああ確かにそうかもなっていう風に思いましたね。確かにそうだと思います。でよっぽどその社長とかにカリスマ性があったらねあこの社長についていきたいなっていう風に思うかもしれませんけどそうじゃなかったよね。お金でっていう風になってくるとやっぱパーってみんながねバーって離れてしまいますよっていうことになりますからね。まあその辺も知ってた上でね、まあ、独立企業したらいいのかなっていうふうに思いますし、まあブラック企業っていうのは基本的には悪です。悪です。黒ですからね。基本的には悪なんで。ただ独立企業すると自分はそのブラック企業に中に入るって分かる言ってること、
はい、
ブラック企業に なるぞっていうのを覚悟してやった方がいいですよ。でも決してそれを自分はなってもいいかもしれんけど決して他人に強要しちゃいかんよと。そんなことするからブラック企業やっていうふうに言われてしまうわけですからね。まあまあぜひぜひねそういうの、まあ、もういっぱいいますよ。なんかブラック企業で検索していっぱい出てきますからね東京のブラック企業とか大阪のブラック企業とかいっぱい出てきますからそういうふうにね乗らないようにやっていきましょうねと。っていうのをまあ言いたいかなと思いますね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。
広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。